お祈りをお捧げいたします。ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。愛する天のお父様、あなた様の限りない豊かなご愛を覚えまして、心から感謝をいたします。そして今朝も私どもの罪をあがない許すために、あの十字架で全てを投げ打ってくださって、血を流し、その恩知恵によって私たちを全面的に許してくださり、あるいは醜い全ての汚れを清めてくださって、生まれ変わらしめ、神に仕えるしもべとしてくださったことを信じて心から感謝をいたします。しかも救われた私どものうちに、主イエスキリスト様がいただいていた同じ御霊様がご内住をくださっていることを驚きとともに、また感謝とともに信じてありがとうございます。今日は主の2022年6月26日、主を礼拝する聖なるこの時を私たちに与えてくださいました。主よ、今日もあなたの御言葉によって、あなたの素晴らしい御心を悟らせてください。あなた様への信仰と希望を新しくさせてくださいますようにお祈りいたします。祈られたごとく、この全世界は混沌とし、まさに聖書が言っているように、またイエス様がおっしゃったように、今は悪しき時代です。何がどこでどのような形で起きるかわからない、不安とまた痛み悲しみに満ち溢れた、まさにバプテスマのヨハネ、あるいはそのイニシエイザヤが予言したように、荒れ廃れた時代でございます。ウクライナとロシアとの紛争が全世界を折半して、全人類に計り知れない痛みと悲しみと不安をもたらしておりますが、取りも直さず、たくさんのウクライナの方々がさまざまな国に避難を余儀なくされ、あるいは明日どうかわからない国土にさまよっていらっしゃる姿をテレビなどで見るたびに、私たちはこの方々のために何もどうすることもできない歯がゆさとともに、しかし天のまことの神様が何とかいろんな手段を通して 本当の平和と秩序、秩序がもたらされますようにと、ひたすらに念じておる次第でございます。今日もまた、この明座に教会のみならず、日本イエスキリスト教団、北は北海道から東北関東信越京都、大阪、兵庫、地獄、九州、沖縄に至りますまで、124、兵庫局27の教会と、また日本全国のすべての教会、全世界のすべての教会の礼拝を豊かにお恵みくださるようにお祈りいたします。そして、すべてのクリスチャンたちとのご家族、あるいは宣教師、牧師、牧師夫人、そのご家族、すべてをあなたが顧みに守ってください。特に、常に引退、退職された多くの先生方の上に、あなたの守りと良き導きに助けがありますようにお祈りいたします。どうか、私どもの知らないところで、計り知れないご苦労されている多くの方々を思います。日本全国のすべての病院を主が守ってくださり、お医者様、看護師さんや保健師さんたち、あるいは救命士の皆さんの働き、警察や自衛隊、消防、さまざまなところでご苦労されている多くの方々、あるいは全国の老人ホームや介護施設で過ごしていらっしゃるお体のご不自由なたくさんのご高齢の皆さん、そこで働いている職員の方々、どうぞ主がお助けくださるように併せてお祈りをいたします。全国の幼い子どもたちの幼稚園や保育園、あるいはすべての学校、学生たちや働いている教職の先生方、そのご家族、どうぞ帰り見てくださり、お守りくださることをお祈りいたします。国際連合、 WHO、 WTO、 そして今先進7カ国の会議なども行われておりますが、責任ある方々の上に神様、どうか良き知恵と導き満たすけをお与えくださるように願いをいたします。日本国際経済策、ワールドビジョン、あるいはユニセフ、ジャイカ、ジョマの働きなども、あるいは国境なき医師団、新生宣教団、そうした方々の働きの主は帰りにお助けくださるようにお願いをいたします。経済的にも大変な時でございます。どうぞ商業施設や中小企業、大企業に関わらず、大変な事態の中にありますが、どうぞ神様お助けください。何よりも誠の生ける神様を本当に恐れかしこむことができますように、神様どうかこの日本を憐れみ、全世界を憐れんでくださるようにお願いいたします。どのような事態になろうとも、私たちクリスチャンは誠の神への信仰と希望を決して失うことがないように、ともすれば弱ってしまうような愚かなものでございますが、主よ、十字架のイエス様、復活のイエス様、私たちのために絶え間なく御座で祈ってくださっているイエス・キリスト様、やがて再び来られる再臨のキリスト様にしっかりと希望と信仰を抱いて、日々つぐがなく 生活することができますようにお助けください。だから近藤聖子姉妹に読んでいただきましたヨハネの福音書の御言葉を語らせていただきます。どうぞ聖霊様がこの弱き取り足りないしもべでございますが、語るべきあなたの御言葉を分かりやすく、またできる限り正しく語ることができますようにお助けください。後になりましたが、私たちの愛するユン先生、ハンナ先生ご夫妻、三人のお子たちの上に格別なるあなたの帰りにとお助けをお与えくださることを心からお祈りをいたします。兄弟姉妹たちの切なる願いと感謝に合わせて、イエス様の尊いお名前によってお捧げをいたします。
アーメン。
今日の説教のポイントは、まず最初のポイントは、荒野に叫ぶ声。二つ目のポイントは、神の子羊イエス・キリスト。神の子羊イエス・キリスト。三つ目のポイントは、罪を取り除くキリスト。罪を取り除くキリスト。以上、この三つの大きなポイントを持って、今日のメッセージをさせていただきたいと思います。で、まず第一のポイントは、荒野に叫ぶ声。荒野で叫んでいる声が聞こえてきました。このヨハネの福音書のヨハネはそのように述べておりますが、つまりバプテスマのヨハネが、荒野で、文字通りその荒れ廃れた砂漠のようなところだと思いますが、それだけではない。死の道をまっすぐにせよ。で、これは遥か昔、預言者イザヤが、聖書で言えば40章の言葉の引用です。で、ほとんどの聖書学者、神学者は40章以下、最後の66章まで、39章までのイザヤではなくて、イザヤのような神の器が語ったと言われておりますが、個人的なことになりますが、私自身は第一イザヤとか第二イザヤという学びはしなかったんです。だから、そのどちらが正しくてどちらが間違いであるということは誰も判定はできない。ですから、私なりに申し上げれば、とにかく第一イザヤであろうが第二イザヤであろうが、とにかくイザヤ書であると、これは間違いない。預言者イザヤが40章で、死の道をまっすぐにせよと叫びましたが、それはイザヤが在世当時の自分の民族、イザヤ民族、経済あるいは教育あるいは国際関係とか、さまざまな点で非常にその荒れ廃れていた時であったと。そして、ただ軍事力が増強されて、他国への侵略、民族紛争、あるいは原因不明の病原菌の蔓延、それらを見て、イザヤはまさに荒野のようであると言ったんですが、それ以上に彼が一番言いたかったのは、神に背信堕落した我が民、 ユダヤ民族、イスラエル民族、もう信仰も何もない、もう荒れ果ててしまって霊的に、それを彼はたまらなくなって予言した。聖書に草は枯れ花はしぼむという言葉がありますが、まさに当時はそうでありましたが、イザヤは自分が予言しながら語りながら、やがて将来この予言がまた時代時代で必ず何回も成就するということを彼は語ったのです。でところが皆さん、現代の日本、現代の世界はどうかと言いますと、ほぼ変わらない。イザヤの時代、あるいはここに出てくるバプテスマのヨハネの時代、まあ、イエス様の時代、それから2000何年か経っておりますが、ほとんど変わらない。やっぱり今は、今もアレナのような時代、イエス様が聖書の中で今は悪い時代だと言われましたし、他の箇所でも今は悪しき時代である、エペソ書なんかにも出てきますね。今は悪い時代だ。で、悪い時代というのはその、法律に引っかかるようなものすごい犯罪とかそういうこともそうですけども、やっぱり一番聖書が言ってる、あるいはイエス様が言ってる悪い時代というのは、神なき時代だって。神様は存在していますが、神を信じるということをなくした時代である。正義、真理ね、信仰の真と義、正義、真理、公正、真実が失われてしまった時代である。ほとんどの人は主の道、真理の道から外れてしまっている。だってもここで話したと思いますが、弟子や記者というのはレールの上を走っている間は安全です。レールからそれると、もう汽車、列車という乗り物の機能は全くなくなって、大変なことが起きる危険性があるわけです。人間の私たち、まあ私たちを列車、汽車に例えますと、人間という列車もそう、神が備えてくださった真理のレールを走っている、歩いている間は、まあ、少々の揺れはありますよ。少々の揺れはありますが、まずは大丈夫。目的地に必ず到着する。で、バプテスマのヨハネが、まあ、出現するわけですが、そこで彼はこのように言いました。あなたはどなたですか、まあ、何人かの、派遣された、まあ、ここでは祭司たちとレビ人たちをとありますが、まあ、これもある神学者や聖書学者は、実際に神殿に仕えていた祭司やレビ人ではなかったんじゃないかという、そういうふうなことを言ってますが、まあ、それは私はもうそれ以上のことは詮索しません。とにかく使わされた人々がバプテスマの家に父は言う、あなたはどなたですかと何回も尋ねるんです。ヨハネはためらうことなく告白した。どういう告白したかと言いますと、私はキリストではありませんと明言した。つまり、私はメシアではない。I am not the Messiah. キリストとメサヤとの一緒の意味ですね。油注がれたもの。私はキリストではない、メシアではない、救い主ではないのです。まあ、いわゆるその、私はそんなものではありませんと自己否定をした。で、これ皆さん、ここで、バプテスマのヨハネが、Not the Messiah と言ったこの言葉は非常に重要な言葉ですから、まあ、いわゆる自己否定。これはもう非常にこの箇所と言いましょうかね。ヨハネ福音書の全体と言ってもいいですが、一つのキーポイントになる言葉なんですね。Not。私はそういうものではありません。私はバプテスマのヨハネが、間違った道を正すために、私は神から使わされたしもべである。で、自分は、まあ、聖書にも、ラクダの毛衣とか、蜜を食べていたとかという、まあ、言ってみれば風貌は、なんて言いましょうか、骨敷というのは失礼ですけど、まあ、風貌の冴えないような格好をしていたのではないかな。でも彼は27節で、その方というのはこれはキリストイエス様のことですね。その方は私の後に来られた。私にはその方の履物の紐を解く入れ口もありません。ちょっと皆さん考えてくださいね。そのかイエス・キリストという方は私の後に来られる方。ではもうイエス様はすでに来られてるんですね。なんか矛盾してるようですが、矛盾ではなくて、これは公の生涯、公生涯としてこのように姿を現されるという形では私の後に来られたんだ、そういう意味です。このことがあったのはヨルダン川の川向こうのベタニアであったという、このベタニアというのはマリア、マルタ、ラザロのあのベタニアの村ではありませんということだけ申し上げておきます。このことを説明したら今日の本論から外れてしまいますので、そのことだけ。別の場所にベタニアという町があったのかどうかはそれは不明です。わからないです。さて、その翌日29節、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。この今日の説教の主題ですが、まあ、彼はバプテスマのヨハネは後から私の後に来られる方と言いながら、ちょっと29節の御言葉はちょっと置いときますが、30節、私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。これは勝るというのはもう私がその私にはこの方手の届かない、もう偉大な方の中の最も偉大な方である、グレイトという言葉がですね、グレイティスト、もうはるかそのはるかなるお方であるという、それは私より先におられた。27節では私の後から来る、ここでは 私より先におられたっていう、この言葉も皆さん重要な言葉の。私より先におられたという言葉は、出エジプト記の3章の14節。モーセがイスラエルの指導者として召された神様の召しをもらったときにためらって、一体あなたはどういう方ですかって尋ねた箇所なんです。で、その時に主はモーセに答えられた。出エジプト記の3章14節。私は、主は言われたね。私は、私である。私は私である。これより以外のことは言えなかったんですね。さすがの主も。主は言われた。私は私である。つまりその、よく言われます。I am that I am。いや、もっと申し上げますと、I am the being, being ね。もう、私は存在する、存在しているものであるという。いや、存在そのものであると。存在そのもの。I am the being。もうあってあるもの、過去も現在もいつまでも存在するものである。こんな方皆さん他には誰一人いませんよね。ずっと永遠から現在も将来もいつまでも存在する、ずっと引き付けるものである。こんな方は皆さん、誠の神以外にいらっしゃらない。まあ、ちょっと参考ですが、この同じヨハネの18章の中に出てきます、お話ですが、イエス様に適する者が、ゲッセマネで祈っているイエス様を捕縛しようとしてきますね。イスカリエとのユダに占領されて、取れようとしてきます。でその時に適する者が3度、ナザレのイエスはどこにいるか、ナザレのイエスは誰かと3度聞きますが、3度の質問に対してイエス様が同じ答えをします。私がそれである。でこの場合のイエス様の私はそれであるという答えと、今日お話ししている私より先におられた方っていうのは全然違います。内容がここでは存在そのものである。 I am that I am。 18章のイエス様の答えは、あなたはナザレのイエスか、はい、私が彼である、私はナザレのイエスですよ。ですからそこではイエス様は、私はキリストであるとか、私は救い主であるとか、私は主であるとかという答えはなさっていない。それは矛盾してるじゃなくて、矛盾はしてない。イエス様はまさに正しい答えをなさっているわけです。でこの会ってあるもの、存在するものというのを旧約聖書ではヘブル語ですけどね、アドナイという言葉が使われているんですね。アドナイ。もう一つ、エロヒーム。まあ、できましたら皆さん、この二つぐらいの言葉は知っておいてほしい。重要な言葉ですね。アドナイ、エロヒーム。で、このアドナイという言葉はどういう意味かと言いますと、神の超越性、統一性、どこにも矛盾、間違いがない。 エロヒームっていうのは神の創造力、創造力というのはクリエイトね、何もないところから創造者というその創造、クリエイト、神の創造力と全能性を表す言葉、これがエロヒーム。ですから皆さん、私たち日本人というのは神様といっても、ほとんどの人は神様、どんな神様ですかって分からないですね。一般的には神様ってね。それは例えばこのヘブル語のエロヒームを言ったら、もう皆さん、エロヒームというのはもう他の神々なんて考えられない、絶対唯一の創造の誠の神、唯一の神であるエロヒーム。ユン先生に大変お世話になったということは何回もお話ししてますけども、ユン先生の韓国ではやっぱりこのアドナイとかエロヒームに何て言うんですかね、まあ、ほとんど同じだと思いますけど、そういう言葉がハングルであるんですよね。私ちょっといろいろ思い出そうとしたんですけども、前はパッと言えたんですよね、ハングルもいくつかの言葉、今出てこないんですよね。韓国ではその日本とはまた違ってね、この言葉あたりはもう他に神って考えられないって言葉があるんですね。素晴らしいなと思う。 I am that I am、 その方である。ヨハネの黙示録に例えば五章に、この皆さんまたお家でお時間になるときに読んでいただきたいんですが、もう黙示録というのはもうなかなかわからんとこばっかりで、私もいまだにもうほとんどわからないところが多いんですね。黙示録読んでて、もう異常のような表現、言葉がいっぱい出てきますから。例えば、参考のことに申し上げますが、数字が出てきます。その数字を私たちは無理やりこれはこうであると、まあ言ってみればこじつけにこうであると断言しては危険ですからね。もう、申し訳ないですけど、そういう時はそーっとしてた方がいいと思いますね。そう。わからないな。なんでこんな難しいことを、ヨハネは神様から啓示受けたんだろうな。そのぐらいでもうストップしていった方がいいと私は思うんですけどね。ところが、そのヨハネ黙示録の5章に、実は世の罪を取り除く神の子羊という、そのね、同じ意味の言葉が実は出てくるんですね。贖いの子羊。で、ここに出てくる実は子羊っていうのは、一つは文字通り子羊ね、もう黙々と語らない、ほふり場に引かれている子羊、ほふられる子羊にダクダクとして黙っている。ところがもう一面ね、獅子のごとく盾だけしく、悪しきサタンとそれに追随する悪しき者を打ち滅ぼしてしまうという、そういう二面出てくるね。ヨハネの五章、黙示録五章にはね、僕ですまだヨハネは私はこの方を知らなかった、知らなかったというのは、この方が誠のメシア、キリスト、救い主、主、神と等しきものであるということを私は今までは知らなかった。で、一章のずっと33、34節あたりに来ると分かってきた。実は皆さん、バプテスマのヨハネとイエス様と親戚同士でしょ、ご親戚です。知らないわけではなく、少年時代は一緒に遊んだかもしれません。これは私の想像ですが、有名なラファエレという画家が聖家族という 絵を描いています。聖火です。それは母親のマリアさんに抱かれた幼いイエス様を少年のバプテスマのヨハネが指さしている絵ですね。聖火族。皆さんもご覧になったことがあるかもしれないが、素晴らしい絵ですよね。あれがイエス様の、その当時バプテスマのヨハネはあれがキリストであると言ったかどうか分かりませんけど、彼は指さしているキリストに。でもう一つの絵はアレナのヨハネ。これは同じ少年バプテスマのヨハネが今度は天に向かって指を指している。見よ、大作曲家のヘンデルがメサイエを作曲したときに、主の十字架と詩を歌う第二部の初めにこう歌って、こう 歌うところがある。 Behold the Lamb of God。 一章二十九の御言葉ですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。 Behold the Lamb of God という合唱で二部が始まっているわけで、私はつくづくと思いました。これはキリストのことですけどね。私たちは世の罪をとこう言ってますが、この世の罪というの、ここで言う罪というのは、例えば嘘をついたとか騙したとかごまかしたとか、何かの法律を破って罪を犯したということもさることながら、もっと深い意味があるということを皆さん知ってほしい。それは皆様もあなたも私も生まれる前から罪を持っている。罪を持っているから罪を犯すんです。お母さんから生まれてきて、おぎゃーと生まれてきて、いろんな罪を犯してきたから、私は罪深い人間であるというのではない。私という人間はもうお母さんの胎の中にいるというか、もう罪を持っている。おぎゃーと生まれてかわいいなと抱っこされている時も罪人なんですね。僕は、私は今もそう。そういうその罪が、あのキリストの十字架のあの姿を思うときに、まあ聖書を通してですが、果たして自分のその生まれつきの罪がイエス・キリストをあんなに残酷なまでにあの十字架で恥ずかしめたのかというところまで私は本当に理解しているのかどうか、分かっているのかどうか、はっきり答え申し上げますと、私分かってないんです。感じてない。ああ、すごいイエス様ってひどい目にあったんだなと、大変だったなと、あんな恥ずかしい姿でもう最後まで苦しんで悲しんで一人ぽっちで、弟子からも裏切られて、みんなからも罵倒されて、はあ、もうたまらなかっただろうなという程度で、あのイエス様の十字架の醜い姿や苦しみ痛みが私の罪そのものであったということを、私自身は恥ずかしいですけども、そこまでは分かってない、残念ながら。そういう罪のもだえとか苦しみとか痛みを私は未だに味わってないと思います。イザヤは53章でそのことを言ってますね。で、皆さん、このイザヤ書の53章というのはもちろんイザヤがイエス様の十字架の様を予言した言葉ですが、あれね、あの53章は私のことなんです。皆さんのことです。それを忘れないでほしいですね。自分のことだ。自分の醜い罪の姿が、あのイザヤ書53章であのような表現でイザヤは語っている。 それでも主は皆さん許してくださってるんですね。厚かましいですけども、こんな私でもイエス様は、主はもう全面的に全部許してくださっている。もう本当にありがたいなと。感謝せずに汚れない。旧約時代には、イスラエルの人たちは多くの動物を生贄に捧げました。しかし、どんなに何万頭という動物を祭壇に捧げて、煙もうもう血が流されても、それはあくまでも一つの雛形であった。動物の血や煙が人間の汚れた魂や罪を許したり清める、そんな力は元ない。しかし、そういう儀式を通して、はるか来たるべき救い主、十字架にかかって死んでくださる本当のメシア、キリストを信仰を持って信じて見ていた人もあった。その一人がアブラハム。イサクを捧げなさい。聖書はなんかすんなりと言ってますね。捧げなさい。はい、わかりました。モリアの山に行く。でも、かなり葛藤があったんじゃないかなと私は想像します。せっかく、サラとの間に生まれた年寄り子の、もう目の中に入れても痛くない宝の中の宝、イサクを捧げよう。はい、わかりましたと。そうはいかなかったんじゃないかなと思いますが、とにかくモリアの山へ行って、彼は、イサクを捧げた祭壇に、焚き火の燃える上にイサクを捧げて、まさに今剣でほふろうとした時に天からの声があった。待ちなさい。でもアブラハムはおそらくね、イサクは生きて返してくださるという、まあ言ってみれば復活信仰がすでにあったんじゃないかな。はるか将来のメシア・キリストの十字架と復活を彼は信仰を持って見ていたのではないだろうかと思いますね。最後のポイントに入りたいと思います。罪を取り除くキリスト、見よという言葉、見よ、エッケホモという言葉が使われていますね。エッケホモ、これ有名な言葉です。エッケホモというのは、穴が開くほどじーっと見つめようという言葉。穴が開くほどじっと、よそ見してはなりませんという意味なんですね。エッケホモ。羽鳥昭先生が今日の支援、明日の支援の中で明かりされておりました。ある時公衆トイレに入った。入ったら正面の壁に右を見よう。右を見た。右を見たら右の壁に左を見よう。左を見た。左を見たら左の壁に上を見よう。上を見た。こんな場所でキョロキョロするな。先生は思わず吹き出したんですけども、非常に反省させられた。神様、イエス様、教会、キリスト、聖書とお祈りと言いながら、自分はやっぱり世の中のあれやこれやのことにね、気が囚われている、心が奪われている、時間が奪われている時があるんだということを、そのトイレの間で悔い改めたそうです。私はそこを読みながらね、私はそれ以上に恥ずかしいもんだなと思いました。もう本当になんかキョロキョロしすぎじゃないかなと。いろんなことが気になる。もちろん僕解釈して、あの人のことやこの人や家庭や、そんなことを気にかけて祈ることを祈りますけども、いや、それはそれとして、もっと何かね、 しょうもないことに何かその時間をかけたりエネルギーを使ったりしてるんじゃないかな。つまり越境訪問じゃなくて、なんかよそ見してる時がやっぱあるなと。でも何回も申し上げますが、そんな恥ずかしい私でも主は受け入れてくださってるっていうのは厚かましいですけど、ありがたいな、いつもそう思います。もうお話をだんだんと終わりに近づきましたけど、もうちょっとだけ時間ください、すみません。あのペテロという人はもうあの脱炭して失望してガリラヤに帰るわけ。もう私はあのイエス・キリストの弟子としては失格だと、クリスチャンとしては失格だと、元の漁夫、あの魚取りに漁師に戻ろうと、がっかりしてたら、しかしあのイエス様が声をかけてくださって、ペテロよ。そしてそれは復活のイエス様、彼はよみがえったんだ。イエス様がいつも一緒だ、世の終わりまでいつもあなたと一緒にいると、イエス様の言葉も思い出す。あ、イエス様は一緒だ、もういつでもどこでもどんな場合でもずっと一緒だ。もうそれから彼は生まれ変わったように聖霊に満たされて宣教に走り回った。もう一つだけお話しして終わります。千尋葉先生の榎本先生が鳥取県の伝道に行った時に、その町の小さなパン屋さんに寄った。なんで寄ったとか言いますと、そのパン屋さんの看板にチーロバという看板がかかってた。チーロバ、あれって、チーロバって私のことじゃない。入ったらそのパン屋さんの主人がね、あ、榎本先生よく来てくださいましたと、私は不信仰なものでありましたけども、先生の千尋葉の本を読んで感激して、もうあのイエス様を信じてクリスチャンになりました。あ、よかったですね。その、 あのお店にの傍らに喫茶店があって、そこに鳥取大の学生がよく出入りして、あのパンを食べたりコーヒーや紅茶を飲んだり食べたりして帰っていったところが、その鳥取大の6人の大学生があの洗礼を受けてクリスチャンになった。でクリスチャンになって彼らはですね、もう僕たちはあのお医者さんのいないミッションにあの行きたい。で、ある学生はもうあの貧しい、もうあの診察で治療してもお金払えない、そういう貧しい村の方々のところで僕らは行きたいって言って、みんなですね、クリスチャンの学生たちはそういうところに行ったそうです。それを聞いてもう千尋葉先生ですね、もう感激の涙で、あのこのなんていうのか、本当に泣き濡れたって、お喜びと感謝。ところが、そのパン屋さんの家主さんも実はクリスチャンだということを聞いて、早速、あ、この日、あの、稲野先生はその家主さんのところに行った。まあ、この家主さんも救われてるから、喜びで溢れてるやろうと思ったら、とんでもない。もう何か泣きの涙で、もう泣きながら自分の悩みや苦しみを、あの、江野先生に話したの。もう私は生まれつき体が弱くて弱くて、未だに一人ぼっちなんです。先生もクリスチャンと言っても寂しくて寂しくて仕方がありませんって、泣きながら江野先生に話しても、あの、江野先生をもらい泣きしてですね、そう、もう、そうですか、そうですか、言うだけで何にも、あの、お話できなかった。それでお祈りして、あの、宿屋に帰っていた。ところがもうその、家主さんのもう姿がですね、まぶたに浮かんできて見れない。どうしようか。もう一回お尋ねしようかと思って、あの、あくる日またお尋ねしたそうですよ、その、あの、家主さん。そしたらですね、その家主さんがね、先生先生もう感謝でいっぱいです。江野先生、もう どういう気持ちで言ったらええやろな思っとったら、その、ハレルヤーって言うんです。あ、どうしたんですかって聞いたら、先生、わかりました。何がわかったんですかって。 もうイエス様は私とどんな時でもいつも一緒で一緒で一緒で一緒であることが分かりましたって、もう泣きながら今度は嬉し涙で感謝ですって、十字架のイエス様、復活のイエス様、やがて来る再臨のイエス様、万歳ハレルヤ、先生ありがとうございます、もうエルモス先生も何が何だか分からないけども、とにかくハレルヤって言って感謝して、二人で泣きながら感謝してお祈りしたっていう。皆さん、イエス様はやがて来られる、イエス様は必ず来られる、間もなく死は来られる、確かに死は来られる、短い歌ですが、これを歌って終わりたいと思います。確かに主は来られる、間もなく主は来られる、時は近づいてる、義救いの良い知らせを国々に告げ知らせよ、歌え踊れ叫べ、主の皆を高く掲げ道を備えよ、山よ海よすべて作られたもの、栄光を力賛美捧げよう、栄光を力賛美捧げよう。お祈りいたします。